お便りが来ております。
はいはい、
ゆうすけさんからでございます。与田さん、まぬりんさん、こんにちは、ご無沙汰しております。6月15日分のポッドキャスト、1年ぶりくらいに拝聴しました。 T スクエアの話題がとても懐かしかったです。 T スクエアといえば思い出すのはエレクトーン。当時エレクトーンの機能が爆発的に飛躍して使える音色が広がっただけでなく、シーケンス機能も付けられるようになっていったので、 T スクエアの曲はエレクトーン弾きにとって登竜門的な存在だったんですよね。なのでメンバーの中では自然に泉弘隆さん推しでした。1990年に発表されたナチュラルは高校の受験勉強のお供に本当によく聞き込みました。良いアルバムだったなと思います。ポッドキャストの最後でニュータウンの話題が出ましたが、千里の、あの千里中央の話ですね、
はいはいはい、
でデデマウスさんの最新作の PV がもろにタマニュータウンをフィーチャーしていて良い感じなので、はいはいはい、YouTube のリンクを貼っておきますということで貼っていただいてるんですが、そういえばミミスマのテレビ放映が7月5日にあるのでニュータウン好きの方には必見ですな。ミミスマって耳を澄ませばですね。
ああはいはいはい、はい、
それではまたオートキャスト楽しみにしていますということでありがとうございました。
ミミスマを見ると死にたくなるっていう人が本当に多いですよね。
あ、そうなの？ね、本当に見てないんですよね。本当に、困ったなと思うのは、ジブリの作品って本当に、ナウシカ見た。
うん。
え？っていう感じだ、そっからね。
え、そこだけですか？
ああ。
実
はね、ほとんど見てない。
す
ごいですね。あ、魔女の宅急便は見た。
うん。
ぐらいなもんなんですよ実は。で、千と千尋の神隠しはテレビで半分ぐらい見た。わかんないんですよね。いや、なんかナウシカはすごく感動したというか。
ラピュタもですか？じゃあ
ラピュタも見てないですね。
ラピュタはいいシンセサウンドですよ。
あ、そう、マジで。
結構いいですよ。
あら、
時代がかった、なんか久石譲が本当にまだまだシンセな人っていう時代のことですね。はいはい
はい、そうか、
うん。あれはいいですよ。
あ、そう。
うん、
ラピュタ見よう。耳を澄ませばあたりはなんかね、うん。つい最近って言っても5、6年前かな、うん、そんな感じですよね。
あれを見るとね、死にたくなるっていうのはね、
うん、
まあ分かるような分からないようなってとこですけどね。
あれでしょ、カントリーロードが耳を澄ませばじゃなかった、
ね、はいはいはい、
あれがものすごい腹立ったよね、とにかく。俺の劇団四季に腹が立つのと一緒でね、なんでそんなさ、全然関係もないようなさ、詩を、日本語詩をつけるのみたいな。ものすごい腹立つんです。原曲は、さ、前、昔馬乗りでも言ったかもしれないですけど、原曲は、カントリーロードにの、懐かしいカントリーロードに帰れない、帰りたいな、帰れないけどっていう曲なんだけど、なんか日本語詩のカントリーロードはもうそのね、自分がそこに行ったっていうような話なんだよね。全然違うんですよ。ああ、なんかだから、ああいう昔に戻りたいな、みたいな、郷愁の話じゃなくて、なんか、そこに行けばいいものがあるよ、みたいな感じの。なんかすんごい腹立ったよ。
すごいとこに噛みついてあるな。
だからと言って、宮崎作品がどうとかっていう、そのなんか、全然そういうのがなくて、単純にね、見る機会がないっていう感じなんだよね。
ホタルの墓とかもじゃないですか？
ホタルの墓もないね。ホタルの墓とか、話は大体知ってるけど、悲しい話じゃないですか、ね。
まあまあまあね。うん、
悲しい話は いらない。ハッピーエンドのみ。もう。
じゃあトトロも。
ドトロも、なんか人が、っていうか、なんか、人が見てるのっていうか、なんか、ちょこちょこは見ましたよ。猫バス、あれが猫バスだな、みたいな。ちょこちょこは見たんだけどもね。 だからなんかすごい、宮崎映画の話がなんかこう、わーっとこう、みんなでワイワイしてる時に、知ってるふりみたいな感じですよ。完全に、うん、そうだよね、そうだよね、みたいな。
まあでもジブリ作品は、ね、お子さんが大きくなってきたら、まあ、見せていく、じゃないんですか？買い与えて。
どうなんでしょうね。そうそうそう。だからいよいよさ、その、まあ、うちの子供の話にちょっとここからなりますが、今日はついにハイハイを始めまして、初ハイハイですよ。こう、ほふく前進みたいな感じですけど、ズリズリと。ああ、ついにですね、我が家の白い悪魔が動き出しましたよ、もう。
なぜか白い悪魔。
ここからは恐ろしいですよ、もう。その、今までは可愛い可愛い言ってたらよかったですけどね、ここからはね、やめろ、動くな、ダメだ、それ触るな、みたいな。もうその日々ですよ、もう。いやー、怖い。
まあまあ、でも、ね、それでもう知らんうちに立ち上がったりしてね。
ね、そうですよ。もうだからなんか、本当に、もう、ね、いろんななんか柵とか作っても乗り越えるんじゃないかとかも、気が気じゃないですよね。目が離せないとはこのことですよね。いよいよ、そういう感じになってきてですね。だからまあ、だいぶこう、大きくはなってまいりましてですね。そろそろ、だから、こう、絵本とかを買い与える頃かなと。
もうそんな時期なんですか？
どうなんだろうね。だからよくわかんないんだけど、なんかでも、こう、絵本とか用意しようかなっていう話をしてて。
読み聞かせとかってんで、いつ頃からやるんですかね。
ねえ、いつ頃なんだろうね。でも、ぼちぼちなのかな。だいぶこう、まあ、あーとかわーとかうーぐらいですけど、なんか、喋るというか、いろいろこう言ってはいるんですよね。なんかね。だからなんかそういうわーとかうーとか言ったら、それをこう、返してあげなさいみたいなね。そうやって会話というものをこう、覚えていくんですと、みたいな、書いてあったので、なるべくあーうー言ったら、あーうー言って返してあげてるんですよ。あーそうなの、そうなの、そうなのね、みたいな感じ。だからさ、ここでさ、そう、そのね、じゃあ絵本とかそろそろ買おうかみたいな話になったんだけど、何がいいとか言われると、ふとこう迷うよね。どんな話を買うのみたいなね。これ結構ね、俺パッと出てこなくて、ね、パッと出てきたのちびくろさんぼだったんですよ。ねえっちゅうの。
いや、今多分復刻して出てるはずです。
あ、そうなんだ。
一時期まあいろいろね、ありましたけど。
というのが、だから、子供の頃見た絵本でパッと思い出したのは、俺、ちびくろさんぼだったっすわ。でも、なんかその、すごい感動したとか、なんかそういう話じゃなくて、なんで虎が溶けたらバターになるんだろうとか、そういう、あれですけどね。なんでそれでホットケーキ焼いて食ったらうまいんだろうみたいな。そういう、疑問がすごくあって。で、なんかその、絵もさ、だから虎がずっとその、ちびくろさんぼが、こう、登った木の周りをぐるぐるぐるぐる回ってて、ぐるぐるぐるぐる回りすぎて、それが溶けてしまいました、みたいな。え？
まあ、でもバターがなんかでもなんかうまそうでね。
そう、うまそうなのよ。
ね。
そうそう。そのね、絵の説得力がすごかったんですよね。でも、あれを見て、確かに、その、いわゆる黒人というもののステレオタイプっていうの、要するに唇がこう、腫れぼったくて、まあ真っ黒で、こう、髪の毛がチリチリでっていう、いわゆる、なんて言うんだろう、ステレオタイプとしての、こう、黒人像みたいなのがあって、それをストレートに出してしまうと、もう今差別ってダメですよね。だからそういう、なんていうのかな、ことって、でも、そういうもうちっちゃい頃からいつの間にか入ってきてるんですよね。で、
はいはい、
だからそれを文化とするのか、なんか差別の象徴とするのかみたいなのって、すごい確かに、線引き難しいよな、とは思うんですけれどもね。とはいえね、そうでさ、この間ね、その、 さ、前にも話をちょっとしたっけな、この話。死ぬって話したっけ？
何ですか、それ。
昔話でとにかく、いろんな人とかいろんな動物が死にまくるって話したっけ？
それだ、なんかドラマか映画ですか？
いや、あのね、うちのかみさんがちっちゃい頃、このカセットテープ、このカセットテープをちょっとダビングしてよ、デジタルにって言われて。何かっつうと、なんか、母と子の童謡集みたいなのがあって、それ、なんか、吉木和子とか、内海みどりとか、そうそうたるメンバーが、こう、ずっと朗読をするわけですよ、いろんな。鬼、桃太郎の話をします、みたいな感じでさ。で、ずっとその60分テープに30分、30分、そうやって、ずっと続いてってるわけ。いろんなお話が。で、それをこう、ダビングしてたわけですよ。でももうちょっと、カセットももう、ヨレヨレで、この日はわわわみたいな感じになってて、もうカセットテープ自体がさ、弱っちゃってて。だからちょっと、あんまりこれ、ダビングしたものの使いにくいなとは思ってはいるんだけれども。でもそれはずっと、ほら、等倍速でダビングだから、こう、まあ、ダビングしながらこう聞いてたわけですよ、そのお話を。で、今どうなのかわかんないんだけど、例えば、サルカニ合戦、
うん、
でいいのかな、ちょっと待って、検索するね、ちょっと。
サルカニ合戦でいいと思いますよ。
サルカニ合戦ってどんな話よ？
猿とカニでしょ？要は。
うん。で、うん、なんかカニがおにぎりを持って歩いてると、こう。
薄とかがなんか出てくる。
そうそうそうそう。
うん、
そしたら猿がなんか。
結局猿が暴行にされるって話ですよ、ね。
そうそうそうそうそう。で、それをさ、だからなんか、おにぎり持ってたカニが猿にうまいこと言って、なんか柿の種かなんかと、
うん、
全然どうしようもない柿の種なんかとこう、交換させられちゃうみたいな。うんでも、カニは頑張って、なんかその、柿を育てたらいっぱい柿の実がなって、そしたら今度は、また猿がうまくやって、その柿も取っちゃったみたいな。
うん、
そしたら、こう、カニは、それ、死んじゃうんだよね。
そうそうそうですね。なんか、柿投げられて。
そうそう、柿投げられて。で、それはなんか子供を産んで死んじゃったんね。で、その子供が仇討とうと思って、いろんな人に協力だったんで、栗とか臼とかで、栗が、うん、カーッと熱くなってて、それがバチンバチン弾いて、こう、猿にあーみたいな。それで最後はそう、臼がドッタンとこう、潰しちゃうみたいな、
うん、
話なんだけど、これって、偉い。だから、その通りの話をするわけですよ。でも今は、カニや猿は怪我をする程度で、
で、ああ、なるほど。
猿もそうやってなんか復讐劇には合うんだけれども、でも、反省して、
うん、
ごめん、カニさんごめんなさいねって言って、みんなで仲良く暮らしましたになるんだけれども、もうすんごいのよ、もうなんか最後は、だからもう、臼が、猿を押し潰して、猿は死んでしまいました、おしまいみたいな。とにかくね、ほとんどの、昔話とか童謡とかで、人や物がガンガンに死ぬのよ。
はいはいはい。
ちょっと吹雪になるとすぐ死ぬし、なんか。
そういう死んだりっていうことが、だいぶ今は表現変えられてるってことですか？
そうそうそう。多分ね、今の話では、これ死んでないよなと思うのもガンガン死んでるわけですよ。これをなんか読み聞かせたりすると、子供はなんか死んだ話ばっかりになってて、なんか幼稚園とかで、先生なんで死ぬのみたいな。なんで死なないのその子みたいな感じになると、いじめられそうな気がしてちょっと難しい。
考えすぎですよ。考えすぎですよ。
いや、なんかね、子を持つと大変だよ。うん、こんばんは、まのりら
しい。でもね、でもこんばんは。
私がまのりで、そしてお会いたいつもの。
はい、
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする、この、何の、 打ち合わせも打ち合わせというか何の台本もない、もうどこでそれを出すのかさえ与田さんと私の中では何のコンセンサスもないまま始まっている馬乗りラジオでございますけれども、はい、どうぞ。
だから別にあれでしょ、あの幼稚園でも、ね、今の現代版の方を別に読んでるんですかね、
じゃないのかね、
どうなんですかねその辺って
ね昔はさ、よくだからあの日本昔話でなくなったじゃない、もう、
うん、
今はこうそういうあの昔話系のアニメとかさ、そういうのってないのかね、結構俺、うん、そういういわゆる昔話系おとぎ話系はやっぱり
DVD とかではね あるんですけどね、
あ
地上波ではどうなんですかね、
地上波ではあの出せなかった残虐シーンも DVD では全収録みたいな。
そんなマニア向けのマニアのための
マニアのためのね、そんななんで子供のためにそんなね残虐シーンも全収録しなきゃいけないのよっていうね。
そんな本当は怖い童話集みたいな。
そうそうそう。いやでも本当に聞いててつくづく思ったのはもうしょっちゅう死ぬなみたいな。
うん。まあそういう、だから、殺すという、まあだからその今しめっていう部分をより、ね、わかりやすく伝えるには、やっぱり死を持ってみたいなことなんでしょうね。昔の人は考えるには。
だから、あの、変な、ダメなことしたら死ぬわよっていう、すごいシンプルな教えがそこにあるわけですけれどもね。俺たちも嫌だな、死にたくないな、だから、あんまりそういうふうにしないようにしよう、みたいなさ。
うん。まあそういうなんかこう恐れというんじゃないんでしょうけど、そういうのを端的に伝えるにはやっぱそういうのが一番有効だったんでしょうけどね。
ねえ、そうですよね。
うん、
なんかどっちがいいのかなと思ってね。いや、いよいよあれですが、しかしあのスクエアね、あの先週なんとなく、先週ちょっと与田さんのあのライブのレポートの話から、今週なんか気にふと気になって YouTube 見出したら止まんなくなってね、楽しくって。やっぱ T スクエア聞いてないようで聞いてるなと思ってね、なんだかんだ言って大体聞いてたけれども、でもやっぱり俺は伊藤武式だなと思ったね。
ああ、はいはいはい、うん、
もちろん本田雅人の時のもうあれしまし、いろいろ聞いたりはしましたが、やっぱなんかね、うん、思い入れがあるのは圧倒的に伊藤武式だな。
創設メンバーですからね、昔からの。
なんか今見ると、今聞くと本当になんかこう、あの、こう簡単っていうわけじゃないんだけど、ね。
そんなにテクニカルなバンドってイメージな、
ないよね、ないよね、ないよね。
そっちはどっちかというと、そのカシオペアの方がまだまだなんかね、プログレバリのみたいなね。
でさ、だから、あの、結局、本田雅時に入る時にはもうすでに3人ぐらいメンバーチェンジしてるじゃない、
うん、
で、みんな、あの、カシオペアファンだったっていう、その3人ね、本田雅時と、
うん。ああ、そうそうそう。
だから、なんかその、一気にテクニックの方によるのよね、うん、だからね。
だからドラムやってた、のりたけさんとかね、
ああ、そうです、
あれはもうカシオペアのファンで、カシオペアのオーディションとか私は受けてたはずですよ。だからみんな結構カシオペア普通に通ってっていう人は多かったんじゃないですかね。
ね。だからなんかスクエアは本当に最初のザスクエアの頃とかはさ、そんなやっぱ全然、まあ、テクニックをひけらかすというか、そういうドラドラドラーンとかじゃなくて、普通のズズンチャチャズズチャチャみたいなのに、あのサックスがパララーっと吹いてみたいな。そんな感じなのでね。うん。ほんでなんかいろいろ調べてみたら、あの、いわゆる EWI っていうんですか、 EWI と書く、はいはいはい、あのまあ、昔はリリコンとか言いましたけど、ウィンドウシンセサイザーですよね、赤いのやつ、あれって USB 接続できるやつはもう3万切るのね、値段。
うーん、
でなんかそういうあの3代目、スクエアのサックスの宮崎さんがこう教本とか出してて、で、そこになんかあの、ライディーンとかのカラオケとかがあって、それにこう、合わせてこう、ライディーンを、 EV で吹くみたいなのもあるらしくてね。ちょっと心が揺れてね。いや、なんかやりたいじゃないですか、なんか。俺圧倒的にもし自分が何でもいいから一曲だけすごい吹けるようになりたいって言ったら、やっぱオールアバウトユーが吹きたいんですよ。
ああ、まあ、そら、あれ気持ちよく吹けたらそれね。
テレレレあれかっこいい、あれ吹きたいわ、みたいな。ああ、なんか、だから USB だから完全になんかヘッドホンだけだよね、と思って。周りに迷惑もかかんないしさ。でも、なんか、吹きまくりっていう。ちょっとね。
まあまあ、でも勝ったところでね。
まあ、その話を、白亀さんにしても同じリアクションでした。どうせやらないんでしょとか。どうせか。
一回動作確認して、それっきりですよ。
それっきりでしょとか、なんか。言われてですね。なんか、なんて言うのかな、人の夢を応援できない。この状況はどうなんだろうみたいな、すごい悲しかったんですが。
まあでも、勝って吹いてみてね。まあ、なんか、吹いてみた動画みたいな、やってみたみたいなんでアップしてね。
そうそうそう、YouTube にアップしてね。
ね、うん。でもなんかファイナルカウントだみたいな、ヘロヘロなのをアップしていただいて。
アップしていただいてね、外国人にバッドとか書かれて、ね、トゥーバーとか書かれて、へこむみたいな。そういう様式美を。やってみたいなぁ、でもなぁ。
あのファイナルカウントダウンは定期的に見たくなるんですけど、
ね。そう、すごい。だから、いや、あれはね、勇気をもらえる動画ですよ。もうね。うまい下手じゃないですよ。ああやってみんなで集まって練習して、やるっていうことの素晴らしさがそこにすべて、それがすべてですよ、本当に、うん。
ね
え。なんかね、テクニックだの、なんだの、そういうものに疲れたらあれを見てですね、うん、そう、違うのをね、現象的な表現したいという衝動こそがですね、
そうですね、
崇高なものであるということを、改めて。
いや、やらずにね、うだうだ言うよりは、まずやってみるっていう、ね。
そうそうそう、まずやってみるっていう。うん、それが、なんか、偉いことになっていてもですね、最後までとにかくやるっていう。うん、もう、なんか、途中から、もう演奏止まりそうなんだよね、なんかね。でもね、なんか続けるあの意志、多分ドラムの子だけは割と上手いんだと思う。ドラム側の子がずっと。
あれね、シンセとボーカルだけですよ、おかしいと。
あのプリセットはやめようよ、みたいなね。で、なんか、音もシンセだけでかいんだよね、なんかね。うん、そこはまたいいんだけれどもね。ボーカルはずーっとあれですからね。キーがずーっと違います
から、
ね。
歌い出しからキーがずーっと下がっていくんですよね。
ずーっと違うっていう、ね。周りの音聞こうよ、みたいな。
ねえ。あれ、本家のあれより再生回数高いんちゃいますかね。
いや、もうあれは、あれはもうね。途中子供が横切るのが最高なんだよね。なんか、
うん、まあだからね、勝ったところでね、やるかどうか。
いや、俺はやるよ。スクエアのコピーバンド作ろうよ。浦田さん。浦田さんもやろうよ、一緒に。俺、安藤武志、ね、安藤武志で、ね。あなたが泉博多になってくれればいいわけ
ですよ。まあでもスクエアは今度ボックス出すんですよね。CD。
すごいですよね。何枚組だったっけ
?55 枚組じゃなかったですかね。
王さんのホームラン記録並みですよね。王さんのホームラン記録バリのボックスセット。
あれでもね、5年前にも1回出してるんですよ。
ああはいはい。
ああいうボックスセット。
ああ、
だから、まだ5年後に同じことやってるんでね。
ひどいよね。
意味がわからないんですけどね。もう一回帰ってこい、みたいな、ね。
なんか、ブルースペック CD 化なんじゃないの？オール、違うの？
だから、マスタリングがまだちょっと、こう、前とは違うんだよ、みたいな。
はいはいはい。
海外でやりました、的な。
はいはい。
うん。 俺前買ってるんですよ。
ああ。
40名前組かなんかの。
ああ。えらいこっちゃ。
どうすんねんって話ですよ。
踏み絵、踏み絵だね。ファンはどうすんのかと。
ねえ。
ねえ。
まあ、アマゾンだったらね、結構安くなんか値が1万ぐらい下がってたんでね。
ああ。
どうしようかーって、ね。5万ぐらいで買えるらしいんでね。
うん。
5 万。CD1 枚1000円か。まあ、そうやな。安いかな、みたいな。
困ったな。
1000円以下かな、みたいなね。
困ったな。そんなん言われてもな。
5年ごとに出す気ですよ、多分。
ああ、そうだね。
うん。
断るごとに。な、45周年、50周年。
そうですね。
すげえな、すげえな。でもあんま T スケアって未発表曲とかなさそうだけどね。
ないっすよ。だから出してないっすよ、未発表曲。普通に過去の出したやつをマスタリングし直してボックスで売ってるだけですもん。
もうさ、なんか、その商売はひどいよね。なんかね、なんかお土産つけなさいよ、みたいな。
何にも別にそんな、ライブ映像がちょこっとつくぐらいで、発掘音源とか何にもないですよ。
なんか、まあでもあんまり発掘とかなさそうな、う
ん、あんまりね、お蔵入りとか。
ね。
出してこないですね。
いや。すげえな。5万か。でもな。100セット売りゃ500万だもんな。
100は売れんのかな。
いや、でも限定1000じゃなかったっけ、なんか、そんぐらいだったような。
1000は作りすぎやな。そんなにアホやないやろ。
そうなのかね。まあ、どうでしょうね。
もう、ほんとそんなん、ディスクメディアでドーンって売ってもらってもな。
ねえ。今度だから配信のパッケージでまた同じようなのが出てくるんだろうね。全350曲パック4万円みたいなさ。うへーみたいな。ダウンロードに何時間かかるんですかそれみたいな。
いや、まあでも今やったらそんな、数ギガでも、何時間っていうこともないでしょうけどね。
まあ、
まあ昔のそんな、ダイヤルアップの味あれだったら大変ですけれど。
わからんよ。まだ8メガのあの、ヤフー BB のもらったやつ使ってるんだけどさ、うちさ、みたいな人いるんじゃないの？
ISDN の人がいるかもわかんないですから ね。
テレホタイムまで待って、みたいな。なんかそう、その、なんだったっけ、さ、この今週ね、どこだっけ、滋賀だっけ、三重だっけ、わかんないんだけど、なんかこう、その県警のところにこう、なんかガソリンとか、ま、ガソリンじゃないな、なんか灯油かなんか撒いて刃物持った男が乱入して捕まっちゃったんですよね。
うん、
で、その人のホームページっていうか、その人のサイトがあって、ブログと。で、それを読んでみると完全にいわゆる盗聴されてる人なんですよ。
うん。
よくある、その。
はいはいはい。
まあ、かっこたる、あれはない、証拠はないけれども、うん、私はいろんな人に監視されてると。
うん。
で、すべても盗聴されて、すべてがこう、見られている状態。
はいはいはい。
もう国家によるなんかあれだ、だっていうね。うん、もうやめて、それを即刻やめてください、みたいな、書いてあって。で、なぜ、そういうふうに、その、国家による監視が始まったのかと、いうと、昔、なんかのファイル共有ソフトで MP3 をダウンロードしたからかもしれないとか書いてあって、ああ、なんか、そういうのってすごい罪悪感だったんだなと思って。みんなもだから、そういうことして MP3 を落としちゃダメよ、絶対、みたいなことを今日言おうと思いました。
そんな戒めがだって。
国家から監視されるかもよ。大変ですよね。大変なのかな。でもそう、いや、ねえ、だから、罪ですよ、だからね、もう。あの、だからそういう風になるから、やっぱりダウンロード掲示板使はいかんのですよ。もう。
ええ。
人々をいたずらに不安に貶めるだけじゃないですか。なんてことをですね、今日、なんかふと思ってですね。今週は他に何があった？
なんですね。
あとあれ、拓也さんの彼女が見ねないかっていうね。あれはすごかったですけどね。いやもう、昔ね、ミュージックマシーンのオフ会とか行ったりしたのでね。その拓也さんとはまあなんかそういう、別にお友達とか言うほどは、あの、あれではないですけれども、なんかこう、知ってるというか、で、その時にご挨拶したけども、みたいな。で、いつの間にかね、社長になってすごいな、すごいな、インターネットってすごいなと思ってたらなんか、そこまで行っちゃったっていうね。
ああいう発表のされ方ってでも、ね、うん、では、マジなのかどうなのかもよくわかんないんです
よ。よくわかんないんですけど。高谷さんもこれ、リアクション難易度高いなとか書いて、ツイッターに書いて、どうしたものかね、みたいな感じなんだろうなっていう。ちょっと面白いですね。でもあれですよ、もうだから、もうサブカルの中でも、やっぱナタリーっていうのはすごいんですな。ナタリーブランドは今や。もう、サブカル少女、少年少女とかさ、なんか地方在住で最近、かぶれたばかりの人とかもう、ナタリーとか言ったらもう、どんなことになるんだろう、みたいな。もう、ナタリーギャルとか言ってもうなんか、俺ナタリーやってんだよとか言って、キャッ付き合ってください、みたいな。そういう話、バリバリなんじゃないの、みたいな、こう。
まあ、サブカルモテ来てるんですかね。
ねえ、サブカルモテ来てるんじゃないのかねっていう。かな。
ああいう風にでもサイトでやられると面白いのかな。どうなんだろう。
なんか、なんかどうリアクションしたらいいのかねっていうね。
ねえ。
ちょっとざわざわしますよね。なんかいきなりタイムラインがざわざわしてて、なんか、どうしたのどうしたのと思って調べたらそれで、うん。あと最近ツイッターのタイムラインがざわざわするときはアマちゃんですね。アマちゃん見てる人が結構アマちゃん実況をやってくれるんで。で、まあもう今日ネタバレして大丈夫だと思うんで、あれなんですけど、今日のアマちゃんで、いわゆる、なんていうの、田舎編は終わりなんですよ、
うん。
で、ついに来週から東京編がスタートするわけですよ。で、今日、その、上京するっていうシーンが、あったわけですけれども、そもそもなんかその、アキちゃん、能年レナが、
うん、
まあ、どっちかって言ったら橋本愛のその、ゆいちゃんの方に、こう、引きずられるような形で、ゆいちゃんが、こう、東京行ってアイドルになりたい、なりたいとかって言って、で、一緒に、行こうよ行こうよって、まあ、半分ちょっと巻き込まれるような形でこう、行くはずだったのに、で、アキちゃん一人でこう、電車乗って行こう、まあ、そのユイちゃんと一緒に行こうと思ったら、その駅で、なんかユイちゃんが普通の格好してて、なんか、行けないと。で、お父さんが倒れちゃったと。だから行けないって言って。ものすごいはしごを外されるっていうシーンがあったんですけども、ね、それまでは、だから、別れのシーンね、なんか、うん。すごい、いろいろ過去のあれとかも、のわだかまりも解けて、みたいな、いろんなことがあって、みんなで、こう、泣ける、みたいな、こう、感動してる、みたいな、こう、タイムライン一色だったのが、そこの、その、最後の、その、ゆいちゃんが行けない、みたいな、一人で行くっていうところで、ギャー、ギュワー、ふわーっていう、タイムライン。みんなもう、 大好きなのね、アマちゃん、みたいな。ヨダさんはアマちゃん見てないの？
チラッとたまにタイミング合えば見るぐらいですかね。うん、だから全然断片的ですね。
俺もあんまり見れないのよね。見れないっていうのは単純に仕事に行かなきゃいけない時間と重なっちゃって、なんかチラッと開始5分ぐらい見て行ってきますみたいな感じなんだけれども。
うん、例えば、前やってた方、純と。
あい？
うん、あっちはなんか割と見てましたね。
あれはすごかったですね。
なんか不穏すんねんっていうので気になって見てましたけどね。
あれさ、最後のラストさ、こうなんか握ってたらの風間俊介の方が目開けて終わったんだったっけ？
いや、目覚ましてないですよ、あれ。
目覚ましてないのだ。
うん。
で、終わって最後にさ、時間が余ったのかどうか知んないけど、なんかアニメみたいになってるじゃないですか、最後の1、2分。
アニメなんかそんなやったかな、まあなんかありますね。
うん。あの1、2分のなんか、アニメかなんかわかんない、なんか、絵がずっと出てた状況ってね、久しぶりにざわざわしましたね。完全になんかこの尺が足りないけどもう撮れないみたいな。なんか早く終わってしまったので、一巻として成立しないので、作家さんの昔の短編を入れましたみたいな漫画で言えばさ。そういう感じで、これはざわざわするなっていう、もう、なんかすごくその朝ドラというのをこう壊すんだみたいなという意味では、悪い意味で壊したねっていう評価が多かった作品なんですけども。
まあそれに世間がついてこへんかったよだけの話なんでしょうけどね。
すげえなぁ。
いや、目を覚まさないっていうオチは、まあ、画期的だなと思いましたけどね。
ね
まあ、救われへんねやっていうね。
うん、あ、武田鉄矢も死ぬからね、あれね。
あれだ。そういう意味で結構なんか厳しめな話をこう見せてんねやろうな、というのはわかるんですけど ね、うん、ね。
あれ残酷だよね。だから、風間俊介が喋れない人の心を読める人だから、
うん、
こうなんか、全部通訳するじゃないですか。なんかもう死にそうになってるだけだってやな、あれって。あれは残酷な話だなと思ってね。うん、ああいう時に人の本音とか聞いて楽しいかねみたいなね。
まあ、画期的なドラマだとはあったんですけどね。まあ、いかんせんなんか時間帯がとかいうのでなんか不評でしたけどね。ね朝では見たくないとかなんか言われてましたけどね。
だけどカナだっけ？女優さん。カナじゃなかったっけ？夏にナッパのなって書いて。
ああ。
夏な？
うん。
夏なさんっていうの、あの人。明らかにあれですよね。その後ちゃん仕事来てる？ちょっと、
仕事は、来てんじゃないですか、わかんないですけど。
なんかね、大丈夫かしらっていう。
まあ、もともとでも、そんな、まあ、あれで女優デビュー的な、認知のされ方じゃないですかね、うん、でも。
はいはいはい。うん、まあ、でもあの子、2006年ぐらいからはちょこちょこ出てんだよね。
うん。
いや、なんか、とんでもないのに関わっちゃったな。大丈夫かしらみたいなね。早く吹っ切ってくださいっていう感じなんですか。あれよね。こう、朝ドラもさ、昔はさ、もう、朝ドラに出たらそれはもう出世街道まっしぐらだったみたいな感じあるじゃないですか。
でも、人によりますね、あれね。
だけど、そう、冷静、だから、80年代とかはもうほぼそれで、なんかこう、階段みたいな感じだったんだけど、90年代ぐらいから、だんだんだんだん当たり外れが出てきちゃってる。で、もう0年代にあると、もう、その朝ドラ人気自体もこう落ちちゃってて、朝ドラのヒロインでした、へえ、みたいな、世界になってると。なんか、なんだっけな、藤沢エマっていうのが昔朝ドラやってもそのものすごい酷評されちゃって、 あの演技が下手で、なんかその後まあ残念ながらこう人気の方にはならなかったりとかっていうのがあるんですが、
まあだから朝ドラはあれを契機に有名になる人とか、あともうずっと朝ドラ女優っていうイメージに縛られて終わる人だからね。
ね。
あれも大変やなと思いますしね。
ね。
そ
うなんだよね。あとさ、しみじみと、こう、あれあれ、二人っ子。
うん。
まだかな。
うん。いまだにあのイメージ強い。まあそうです
よ
ね。
そうですよね。うん、で、あの、大人になった方の、あの、二人っ子は、今や、どちらも、どうされているのか、なんですが、マナカナは、まだすごいですな。
マナカナでも、まだそのイメージあるでしょ、でも。
まあまあ、まあ、あるでしょうけどね。でもほら、最近、あれでしょ、マナカカナカ、どっち、カナかな、カナの方があの昼ドラ出たりさ、
うん、
あ最近見た CM で一番あれだったのはこのマナカナのあのラーメンの CM って見たことある？
ないですね。多分東京だけじゃないですかね。
東京だけなのか。そのマナとカナが完全に同じ格好して出てきて、私がマナ、私がカナって言った後に、それ逆、本当は逆で。で、だから私がカナって言って、私がマナっていうコマーシャルなんだけど、なんか、そのね、私がマナっていう時のね、その感じが、その、いわゆる、だからずっとその二人っ子から来てる、そのなんか真面目キャラみたいなのあるじゃないですか、あの子、あの二人のこう、こう、貧乏構成な感じみたいな。がね、なんかこう、ちょっと小悪魔的な喋りになっててね、わすごいと思って、ちょっと。ちょっと俺は三倉佳奈を発見してしまったみたいな感じ。
もうでも結構な歳ですからね。
まあね、そうですよね。で、うん、あれですよね、もう、結婚しましたもんね、マナさんもね。
うん。
だからちょっと今、ちょっと俺マナカナ今ちょっと、あれですよ。ようやく、与田さんに追いつきましたよ、マナカナに関しては。
追いついたってなんですか。
なんか、与田さんは割とこう、マナカナ昔からこう、支持派だったじゃない
ですか。いや、そうやったかな
え、だってなんか、歌、曲、なんか、歌とか出したら買ってたじゃない。
どっちかは好きなんですけどね。どっちかはそうでもないですけどね。微妙に顔の作りがなんか若干違うんですけどね。
そう、だから、なんか、カナの方が、その、ワイルドな感じなんじゃない？
どっちやったかな、わかんないですけど。
だから俺も最近それをしみじみとこう、いろいろ見て、あ、カナの方がちょっとワイルドなのかな、みたいな。だから、昼ドラ出たのが、昼ドラでもマナですよ。全然わかんない。ごめんなさい。カナが結婚した方なんだ。そうですか。ウィキペディアを今見ました。全然ダメだ。いや、なんか、ちょっとですね。それをこうで、ほら、三万とかの番組で、こう、ユニゾンで喋るのがあるじゃないですか。なんか、そういう、ついついキャラでいるように。でも、圧倒的に、この子たち関西ローカルが多いでしょ。
どうなんですかね。
ねえ、いや、どうなのかな。
まあ、まあ、見なくはないですけどね。
ねえ、なんとなく関西ローカルにいっぱい出てる感じ。こう、で関西ローカルでやった旅番組とかを、こっちの二時台の再放送で見るみたいな感じ。違うのかな、それな。まあ、いいですけど。あんま分かってもらえなくてもいいんですけど。 あでもなんかちょっと今、あれですよ。まだから来てますよ、自分の中で。ようやく来まして、ようやく。マナカナとは握手したんだっけ？
どうかな。見たことあるけど握手はないかな。
なるほどな。見たいな。なんだか今日はどうもお話の方があんまり転がらないんですけれど。あとあれですよ。なんかね、すいませんね、断片的な話ばっかりで。カンヌの国際広告祭みたいな、なんか映画祭にかこつけてやってるようなイベントがありますが、それに、あの、パフュームさんとか、マナベダイトさんとか出てて、いきなりなんか、そこのワークショップかなんかよくわかんないんですけど、パフォーマンスしてましてね。スペンディングオールマイタイムのエクステンドミックス。これ、あの、安高がやったんじゃないかなと思うんですが、それに合わせて、あれですよ。名前忘れちゃった。あの、自分の、こう、衣装、白い衣装を、こう、スクリーンにして。
ああ、プロジェクションマッピングみたいなね。
マッピングみたいなのが、
うん。
やってて。なかなかあれはすごかったですよ。なんかそんな一曲出てチャラッとやるようなんだったらそんなに大したことないんだろうと思ったら、もう完全に初見というか、そこだけ用のパフォーマンスなのか、あるいはヨーロッパツアーでそれが出て組み込まれるのかわかんないですけれども、のが出てきてですね、電通金あんなーみたいなね。あんなの発注できるんだとしたらもうね、うなっとるな、電通。でもあれっすよね、なんていうのか、パフュームさんが儲かったからか知りませんけれども、こうアミューズの、誰だっけ、なんかカバー集やるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
武藤あやみ元桜学院の子、
うん、
のその80年代のごめんなさいアイドルとかいろいろないそのチェリーブラッサムとか松田聖子の斉藤由貴の悲しみをこんにちはとか、うん、すんごいそうそうたるメンバーですねあれね。
はいはいはい、はい、
ああいいな、金使うってこういうことだな。もう本間明光、佐藤淳とかバリバリ、もうなんかアレンジ&キーボードみたいな。すげえ。もうちゃんとその人がもう、温度取ってその曲やってくれるんだったら、そらーもうね、
うん。
カラオケみたいなんで歌うよりはもうそらーいいっすよね。うん、まあ、そうやって、ミュージシャンの方がもうにちゃんと還元されたらいいなと思いますね。
ああ、まあね、本当に。
うん。我々も CD を、買って報われるって感じしますよ、なんか。その資本がそういう風にですね、本間さんや佐藤さんに、幾ばくか落とされるかと思うとですね。複数は買わないけれども。何の話？いよいよあれなんですよね。ヨーロッパツアーもあれなんですけれども、始まるんですけれども。午前4時っていうね、ライブビューイングが。すごいよね。
まあ、しゃあないですよね。
みんな見に行くのかな？それとあと、サードアル、え？次のフォースアルバム5枚目？何枚目だ？レベル3っていうね。
うん。
レベル3って、みたいな。ずっと3じゃないですか。
はいはいはい。
トライアングルあたりから。なんかこう、 バービーボーイズ4みたいな感じじゃないですね。またレベル3って3か、みたいな、うん。今回はどういう意味なんでしょうかね、レベル3。
ねえ。全然、周りにも情報はそんなに出てないですもんね。
ねえ、うん。この前はトライアングルはね、ゼビコじゃないかっていうヨダさんの
。ああ、だいぶ前ですね。
だいぶ前ですね。発言が物議をかましましたけれども、かもしましたけれど。レベル3とかって一瞬言うと、もう俺なんかはもう昔日立から出たね、ベーシックマスターレベル3マーク5っていうパソコンがあるんですけれども、そのことをパッと思い出してましたけれどもね。それなあ、まあ、レベル3。トライアングル？え、ゲーム？トライアングル？まあ、パフュームコンプリートベストがありますが。ゲーム？トライアングル？ JPN？ レベル3。
うん。
うん。
あ、早いですね、もうね。
そんなになりますかね。
うん。
まあ、だけど収録曲はやっぱり今回のシングルの揮発曲がブワーッと入るとなると、やっぱり前回の JPN のように新曲数曲みたいな感じなんでしょうな。
ねえ、まあ、ミックス変えてくるのかもわかんないですけどね。
またね、ミックス変えてくるかもわかんない。まあ、アルバム、まあね、JPN の時は見事に、なんていうのかな、そういう、揮発曲中心ではあったけれども、またアルバム自体ですごい良かったので期待はしてはいるんですが、あとドームツアーというのか、
うん、
大阪東京2大ドーム、
東京はなんかでも平日ですね、
12月24、25でしょ、
ね、またややこしい時期しね。
この二日間をね、ライブに行くとなるとね、ちょっといろいろ不穏な空気出ますよね。それはあまりにも家族をないがしろにしてるのではないか状態みたいな、こう。ほんと踏み絵かよみたいな感じですね。大阪は土日でね、すんなりと7、8だったか。いい感じなのにね。ちょっと東京はざわざわしますね。一日は行きたいなぁ。まあ。
まあ、ドームぐらいやったら取れるんですかね。どうなんでしょうね。
さすがに瞬殺ってわけはないと思うんだけれどもね。で、さすがに、ファンクラブ選考で外れることはないんじゃないかと思いたいんだが、外れたらどうしよう。もう当たる気が全然しないね、最近ね。いや、まあ、6月なのに12月の話をするともう鬼も笑うっていう感じなんだけどね。だから来年頭からまたツアーなんじゃないの？ 1 月終わりぐらいから。
ってい
う、
う
ん、
はいはいはい、
全国のこう、ホールを回るんじゃないのかななんていう気はするんですけどね。うん、そしてまた5月に沖縄で打ち上げをやるって。あの沖縄は良かったよね、今思うとね。
あれ1年前ですか？
1 年前。
良かったですけどね。1年か早いな。
もうね。あっという間よ。
ねえ。
ね、あの、酔っ払い放送までユーストに上がってますけれどもね。この間、ふと思い立って聞いてみて、俺何をしてるんだと思ってちょっと反省しましたけれど。そんな、だってあの頃まだ子供いなかったんだよな。
でもその、でも、いるのはいたでしょ。
いるのはいましたけど、ね、知ってたっていう感じけど。でもほら、その時は知らなかったから、そのチケット取った時は知らなかったから、できたけどね。知ってたらいけなかったな。そう思うと、若気の至りでございました。40過ぎても若気の至り。 まあ、梅雨寒、梅雨、いやなんかでも暑いな、でございまして。ものすごい風邪ひいてる人多いですけど、私もなんかちょっと鼻声になってきましたけれども、皆様ご自愛くださいますよう、お願い申し上げます。与田さんはあんまり病気しないよね。
うん、まあおかげさまでね。
今日今日病院行ってきましてね、まあ割とかかりつけになってる、お医者さんのとこに行って、健康診断の結果見せてですね、ついに尿酸値がえらいことになってしまいましたって言ったら、お前10キロ痩せろ10キロみたいな。とりあえず食事制限で10キロ痩せてこいみたいな言われましてですね。薬とか、それ、そんなに頼る以前の問題じゃ、みたいな。怒られましてですね。はい、はい。すいません。はい、頑張ります。みたいな。本当に枝豆買うわ。枝豆食うわ。もう。
いや、枝豆ダイエットいいですよ。
枝豆ダイエットしかないわ、もう。
俺も最近も野菜サラダと枝豆ぐらいですよ、食ってるの。本当に。
本田さん、かっこいい。菜食主義、ベジタリアン。
でも、お腹へこんでくるもんですよ。
あ、そう。
ええー。
それだ。
まあ、食べ方ですよね。先に野菜食うってよく言うじゃないですか。
はいはい。
私があれ、なんか、良さげな感じはありますけどね。
そうか。よし、頑張ろう。まあ、とにかく10キロ痩せますよ。
10キロは、むずいっすよ。
なんかね、逆に、要するに。
1年はかかりますよ。
うん。話を聞いたら、こう、確かに、尿酸値を下げる薬とかあるらしいんだけども、そういうふうにガタッと下げちゃうと、なんか余計に症状が出ちゃうんだってね。でそういう余計に症状が出ちゃうことがあって、だからあんまりそういうのを逆に進めないと、いうことを言われて、で痛み出た後はなんか言って、いや出てないです、痛いぞーってものすごい脅されて本当に痛いぞあれやみたいな、そうですかそうですか
いやまあほんまにね、もう野菜とかをもう意識的に大量に食っていくしかないと思いますよ。
はい。
うん。
わかりました。
10キロはね、10キロってなると本当にそんな感じでしょうね。まあできるだけ運動しないってことを考えたらね。
いやもうだから運動しかないね、運動するしかないね。
運動めんどくさいじゃないですか。
確かに。
ねえ。
だから
食い物だけでなんとかこう制御していくんだったら、もうやっぱり野菜中心でね。
野菜しか食わんみたいなね。やろ。もうやろ。今日の昼食った成城石井のハンバーグがうまくてね。ダメですよ、こんなこと言ってたら。もう、本当に。あとは特に、申し上げることはございませんが、ないかな。ああ、在宅したいなっていう話をしようと思ったんですけど、来週します。来週はダメなんだ。来週俺広島帰りますので、すみませんが収録はお休みで、ここのとこ毎週頑張ってやってるので許してくださいとしか。へいよがなく申し訳ないんですが、よろしくお願いいたします。さて最後に与田さん、何かございますでしょうか。
そうですね、ね、10キロね、
10キロ、
まあ、年内10キロ、競争しましょうか。
マジで。与田さんはそんなに痩せなくていいんでしょ。だってい
や俺は痩せんとダメですよ。やっぱり5、6キロオーバーしてるんで。
じゃあ、与田さんが5キロ、俺が10キロ、それを、Perfume のライブまでにっていう。
まあそっち10キロは結構ね、負担やと思うんで、ね、まず5キロしましょうか。5
キロしましょうか。
ね、
うん、よし。じゃあまあ、これから馬乗りラジオはオープニングで自分の体重を言い合うところからスタートです、ね。98.4 キロからスタートです、じゃあ。
ギリギリですね。見けたギリギリですね。
本当にね。
ね
え。0.4。
それはまず10キロですね。
うん、そう言われる。だから90キロまで落とせ、とにかく。って言われるわけよ。
うん、そうっすか。
はい。まあ、なんていうんですかね。こう、堕落した生活が生む悲劇みたいな感じです。自転車を復活させよう。なかなかね、自転車も本当乗る機会がなくてね、この、あれだと。あんまり、うん、家の中で焦げるやつ欲しいな。
え、もう、ルームランナーみたいなやつとかね。
うん。
あんなのこそ本当にあれですよ。
あの、ルームランナーのあれって必ず、あの、物干し台みたいになってました
ね。なんかね。全然違う用途に変わりますからね。
そうそうそうそう。なんか、至るうちで、それは物干し台みたいになってました、
ね、家の中で走っちゃっても面白くないじゃないですか。
まあね、そうなんですよね。
ねえ、風景変われへんし。
うん。
ねえ。
なんかしなきゃな。
いや、本当に、それはマジで10キロは、ねえ。ねえ、確かに。
うん。もうだってやっぱ最近ライブハウスで、この間のクラフトワーク行った時も思ったけれども、なんかちょっと、しんどいな、もう、この。
立ってるのが。
立ってるのが。で、まあ、本番は2時間としても、その前後ぐらいで1時間半ぐらいは立ってるじゃないですか。
はいはいはい、
立ち続けてるわけじゃないですか。うん。膝に来るな、もう。みたいな感じがちょっとあって。それこそ、ロードトゥー高順なわけですけど。高順への道なわけです。いや、そういうのは、もうやばいと。
まあ確かに、スタンディングのライブは辛くなっていくんですかね。やっぱ40超えていくとね。
いや、辛くなってきた。うん、昔はなんか本当に数時間ぐらい経ってても、まあちょっと足張るよね、みたいな感じで住んでたけど、なんかそのダメージが長く残るような気がします、最近。
うん、それを軽減するにもやっぱり体重を落とすっていうのはあるんですかね。
やっぱり、
ね、
単純に自分が重いっていう。それを支える、なんかこう足がもう大変みたいな。うん、
まあ、まずはもう、あれですよ。もう、野菜をアホほど食ってから、炭水化物なり肉食うなりみたいな。
わかりました。
流れの方
で。流れの方でね。
ね、
うん。野菜食います。野菜食ってから肉をちょっと食べます。はい。
あれ一緒に食うとダメらしいですからね。
マジですか。
一個ずつ食っていくっていうなんか。
ああ、わかる。俺はね、なんかこう肉を食って、それでご飯をガガッと食うのが好きなんです。うん、
なんかね、もう三角食べはやっぱりごはっとらしいですよ。
ごはっとですよね、これ
ね。
すべてがね、う
ん。だからね、野菜も食い終わった時点で結構ね、お腹いっぱいなんですよ。
あ、そう。いや、まあ、その効果もあるんでしょうね、だからね、うん、食う順番ってね、うん。はい、ということで野菜食います。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。